皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、またここでねこうしてお会いしていただけている方々ありがとうございます。 From Another Sky 第9章 With Firebird にようこそ。 DJ 光一です。この番組は2013年の4月から始まった From Another Sky もう一つの空からという俺の旅の第9章にあたります。2013年からやってるんですよ、実は。そして第9章としては今回が第5回目、なんですけども、トータルすると今回が161回目の配信になります。そういった意味では実は長くやってる番組です。はい、これが配信されるのが、6月9日ロックの日以降に配信される、なんですけどもね、これが収録している今日はですね6月の4日、個人的なことなんですけども、あの今日、左腕の内側にですね、マリア様の像のタトゥー、マリア様の像、偶像というか像のタトゥーを入れたところでして、まあ、いろんな、祈りだったり願いを、託して、入れてもらった次第です。はい。そして、今回が、沖縄に移住して、こうやって一人で収録をしてやっと5回目、早いもんでね、もう5回目なんですけども、本当にこれまで聞いてくださってる方々、そして本当に今、ね、初めて聞いてくださってる方々も含めて、本当に、今お会いしている全ての方々に感謝しました。本当にありがとうございます。世の中的には、やっと少しずつ少しずつコロナ自粛っていうのが、解除されてきて、特に自分が今住んでいる沖縄なんかは、ライブハウスも、解禁になったりとか、多分東京もそうなんですでしょうけども、多分東京は、その今俺がいる沖縄に比べると、そのスピードは多分遅いんだろうなって、これは推測なんですけどもね、これはさらなるものですが、いろんなところに思いを巡らせるところです。はい。今日は、今まで、最近まで、今もそう、まあ、ある意味そうなんですけども、コロナ自粛というものの中で、裏でまた、情報を、ね、一つ見つけたので、それを取り上げたいなと思って持ってきました。それがスーパーシティ構想というんですけども、それはコマーシャル終わりで具体的に言いたいなと思っております。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。そして、いつもお世話になってます。ありがとうございます。はい。スーパーシティ構想の前にね、ちょろちょろ少しいろんな、思いを巡らした後で話したいと思ってます。それまで、まずは一旦コマーシャル聞いてください。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、そのスーパーシティ構想ってとこに行く前に、近々のいろんなニュース、気になってるのがまず香港なんですけどもね、香港が、国家安全法っていうのが成立されして、で多分、いろんな意味で議論が飛び交う、っていうか、法律だとものが成立したと思うんですけども、これに関してはまだ今はまだいろいろ言う時期ではないのかなと思ったので、ただ自分はどちらかというとこれは反対の立場です、正直。はい、これも気になったので言わせてもらいました。それと、同時にアメリカでね、アメリカの、これは実際9月の、 あ、6月の4日の時点の話なんですけど、うん、それをご了承ください、6月の4日なんですけども、その黒人のアメリカで黒人の方が暴行で亡くなられて、それに対してアメリカ内でデモがねすごい頻回に起き始めて、それに対してアメリカ政府が、例えばそのワシントンに、うん、の近郊にアメリカ軍を対デモ対策でアメリカ軍がもう1600人導入されるっていう、これもなんかちょっときな臭いというか、このただごとじゃないのを感じせざるを得ないです。これも言わさせていただきましたね。今後世界ってどうなっていくのかなって、なんかこう穏やかなニュースってなかなか目につかないですよね、てか耳に入ってこないですよね。コロナが始まってからね、コロナがやっと落ち着いたなと思ったらば、この俺のラジオで取り上げたのは、そのコロナ自粛の間に小型核開発戦争競争というものがアメリカと中国で実は密かに行われてたっていう、うん、行われてたじゃないですか、今現在も行われてたりしている。そして、前回、第4回の、収録で俺が取り上げたのが、このコロナ自粛の中さなか、沖縄の今俺が住んでいる沖縄、その沖縄の中の石垣島に、自衛隊の基地が配備するという、そしてその話がすごい進行しているというものも進んでいると、うん、そしてその石垣島を含め、その沖縄、東京ではなかなか耳に入らないんですけども、その沖縄というものがに対して軍備施設が徐々に、うん、もう完成してるだったりとか、これから予定するだったりとかの話がものすごい進んでるという話を前回の第4回でしました。それもご興味ある方は聞いていただければ幸いです。はい、今回はそのスーパーシティ法案、聞いたことありますか、スーパーシティ法案、うん、これも表面上ニュースで全く出てこなかったんですよね、このスーパーシティ法案っていうのが。で、なんだろうなって、これ実は YouTube で俺見つけたんですよ。これを取り上げてくださってる方がいらっしゃって。で、それまで俺自身もそれ知りませんでした。しかも、そのスーパーシティ法案って、軽く聞こえる、うん、軽くなんか、そんなものすごい法案じゃないっていうふうに聞こえるがちな、だと思うんですけども、まずはそのスーパーシティ法案が、成立した日、そしてその内容、を、取り上げた文章があるんで軽く読まさせていただきます、まずこれスーパーシティ法案が成立したのが5月の27日です。はい、それを覚えておいてくださいね、世の中では本当にまだコロナ自粛が、解除されるか否かっていう騒いでた時期で、がゆえにもうほとんどニュースはこれが一色 でしたこの日確か。はい、じゃあこのスーパーシティ法案読みますね。スーパーシティ法案、これ正式に言うと改正国家戦略特報、改正国家戦略特報というものです。で、最先端技術の実証実験を町全体で行うスーパーシティを整備するための改正国家戦略特報が参議院本会議で可決され成立しました。もう成立したんです、これは。はい、うん、このスーパーシティを整備するための国家戦略特報の改正案、これが去年の2019年の通常国会で規制の在り方をめぐる政府内の調整が遅れた影響で審議が行われないまま廃案となりました。うん、そして今回の国会に改めて提出され、5月27日の参議院本会議で審議が行われました。うん、そして討論では野党側は本人の同意なしに個人情報の目的外使用や第三者への提供などが可能となる場合があり問題だと。これ一番の問題なんですけど、もう一回言いますね。本人の同意なし、私たち、あなたたちの同意なしに個人情報が目的外使用、そして第三者への提供などが可能になるですよ、このスーパーシティ法案、うん、 そして明らかな欠陥本案だと言われているそうです。だけども、改正法は自民、公明、両党などの賛成多数で可決され成立しました。で、この先を話しますね。スーパーシティは住民、住んでる方々や企業のデータを活用しながら、これは具体的な話しようから、自動車の自動運転やドローンを使った配送、遠隔医療など最先端技術の実証実験を町全体で行うものです。改正法では自治体が規制緩和を政府に要求した際には各府省庁で可能かどうかを検討し結果を速やかに公表することなどが盛り込まれていますと。そして政府は今年の夏頃から今年2020年の夏ですよ夏頃からこのスーパーシティに指定する自治体の運営を定めまだ決まってないです自治体の運営を定めて秋以降全国で5カ所ですよこれ指定したところはこのスーパーシティ法が動くんですもう実は動き出しますという話です、知ってましたでしかもこんな重大な話なのに本当にニュースに出てこなかったんですよおかしくないですかもし俺思うんですけどこれなんで取り上げたか本当に素晴らしい街が出来上がるだとしたらどうですかこんな素晴らしい街ができるんですよね皆さん喜んでくださいこんな近未来にこんな素晴らしい街ができて、こんな素晴らしい街にあなたたちは住めるんですよって、本当に素晴らしい、情報だったら言っておかしくないですか？本当にニュースに出てきませんでした、これ。皆さんどう思います？ね？ちなみに、これを、州で動かしている方々は、武学園、とかに関わってた方々らしいです。これは定かではないです。これはなんと聞いた情報なんですけども、ただ本当に素晴らしい法案だったとしたらば、こんなこそこそコロナ自粛の間に成立させるんでしょうかね。本当に俺がもしそう逆の立場だったら。こんな素晴らしい法案を考えました。そして成立しましたよ。皆さん喜んでくださいって、堂々と言いませんかって思ったので、こうやって今回取り上げさせていただきました。ご興味ある方、スーパーシティ法で検索すれば、ガンって本当にいろんな情報が出てきます。なので、見てみてください。ちなみにこれは、テレワークとか、あと車の自動運転、キャッシュレス決済、ドローン配送、遠隔医療、遠隔教育などを進めると、あと一層デジタル社会の大切さを感じていると、果たさなければ成立しなければならないと意気込みも言っていたということらしいです。この先、実はですね、ムーンショット目標という言葉が出てくるんですけども、このスーパーシティ法案の先に、ムーンショット目標。これ、コマーシャル終わりでちょろっと、伝えたいなと思っております。でも皆さんどう思いますか？もう一回伝えますね。スーパーシティ法案、改正国家戦略特区法。本当に検索してみてください。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしておりました。一旦コマーシャル。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそ。は毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほほ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ。 ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
はい、ちなみにですね、スーパーシティ法の、候補地の一つ、候補地の一つなんですけども、一つに2025年の万博、2025年の大阪万博の開催予定地である、大阪市の中の人工島、夢の島を書くらしいです。それを含む領域も地域もこの候補地に上がってるそうです。なんか多分これ行くんじゃないですかね、スーパーシティ法だとしたら、もう2025年には私たちの前に、俺たちの前に、あなたの前にスーパーシティというものがガンと浮かんでくるのかもしれません、それともう一個言いますね。俺がコマーシャル前に言ったムーンショット目標、どういうことかというと、ムーン、これ国が抱えてるもんですよ。国が本当に訴えてる、言っているものです。ムーンショット目標、2050年までに人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現すると。誰もが多様な社会活動に参加できるサイバネックアバター基盤というらしいです。これは、多数のアバターとロボットを組み合わせるらしいです。複数の人間、まあ、いろんな、ことがあって出てくるんですけど、これもご興味ある方、検索して読んでみてください。聞いてみ見てみてください。ムーンショット目標、ムーンショット目標です。それとさっき言ったのはスーパーシティ構想ですね。こんな、このコロナの裏でこんなことも進んでるんですよっていうので今回伝えさせていただきました。次回も飛びることなくいろんなことを言いたいと思います。またここでお会いしましょう。 See you! Good luck!